ただいま、マタイによる福音書の17章24節から27節までご一緒にお聞きいたしました。その最後のところ27節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。請求された税金を湖で釣れた魚の口から手に入れた銀で賄おう。シエスがそうペトロにおっしゃっておられます。これは少しいたずらっぽい印象も受けます。本来なら自分で支払わなくてはならないはずの神殿の税金を湖の魚に代わりに払ってもらおう、そういうんです。でここにはひそやかなシエスのユーモアがある、そんなふうに感じて説教している説教者もいます。シエスは弟子たちにご自身の十字架のことをお告げになりました。弟子たちはそのことで深く悲しんでいたわけですけれども、その悲しみによって気持ちが沈みがちになっている、そういうペトロをここではシュエスが何とかして慰め励まそうとしてくださっているんです。ペトロたちをはじめとする弟子の一同がシュエスが告げる受難と復活の知らせを聞いて深く悲しみ魂がうなだれていたということは、今日聞いた直前のところ23節の終わりに述べられています。23節の終わりにはこんなふうに言われるんです。弟子たちは非常に悲しんだ。シエスはご自身の受難を予告なさる、そしてまた復活を予告なさる。でその時には実はそのことを通して決して死の事柄が一番終わりではないのだということを教えられました。実は死が終わりではないのだ、その後に復活の朝が来るのだということを弟子たちにぜひとも知ってもらいたい、知ってもらいたいと思って、そのためにイエス様は弟子たちに受難予告を繰り返しお語りになったと言っていいほどなんです。今から起こる死の出来事は決して最後のことではない。十字架の死は確かにつらいけれども、しかしその先に復活の朝が来るんだ。イエス様は何とかして弟子たちにそのことをよくわきまえてほしい、そう思って語っておられました。ところが弟子たちはそのイエス様の言葉を理解できないんです。弟子たちは自分たちが従っている先生であるイエス様が敵に捕らえられて苦しみを受けさせられ、そして十字架にかけられて殺される、その先に復活があるのだと聞かされても嬉しい気持ちになれません。復活というのは何と申しましょうか、十字架の苦しみと死の後にちょっとついている言葉の上だけの付録のように感じてしまっています。ですから十字架の復活の手前にある十字架の出来事こそが重大なことであって、このことは決して起きてほしくない出来事だという思いで心がいっぱいになるんです。 弟子たちはイエス様から十字架について聞かされるたんびに、その死の悲しみということに心が塞がれてしまって、復活の喜びがそこに入り込んでくる余地がありません。それほどまでに死の悲しみと嘆きがこの時弟子たちの心をすっかり塞いで重くのしかかっています。で、主イエスはそんな弟子たちをご覧になって、一つの具体的なやり方を思いつかれるんです。ペトロと家で二人きりでいた時のことです。何とかしてこのペトロを元気づけよう、イエス様はそう考えておられます。今日のこの聖書の箇所では24節のところに、今カファルナウムに来た時というふうに場所だけが書いてあるので、なかなかペトロとイエス様は二人きりだったんだと、ここだけ読む、ここ読んでるだけではなかなかそのことに気がつきませんけれども、実はこの後のところ18章の1節を見ますと、その時弟子たちがイエスのところに来たって書いてあるんです。つまりイエス様のところにやってくるってことは、他の弟子たちはみんなよそに出払ってるってことになります。で、おそらく今日のところっていうのは、フィリポ・カイサリアからガリラに集まってきた、先週集結をして今からエルサレムに向かっていくっていう出発のとこなんだってお話をしましたけれども、フィリポ・カイサリアから今からガリラ屋を通ってエルサレムに向かうぞ、そういう思いを新たに歩み出した。その最初のところで、シュエスとペトロがそのガリラ地方の、特にフィリポカ、カファルナウムの家に一足先に帰ってきたっていう、そういうところであろうと思います。もともとその家はペトロの家ですし、イエス様も家族の一人みたいな顔をして出入りをしていて、ガリラヤ伝道の拠点として用いていた家です。ですからここに先にちょっと立ち寄っておられた、しばらく留守にしていたわけです。しかし帰ってきてる、で帰ってきているので、実は神殿税を徴収する立場の徴税員がですね、ペトロのもと訪れてるんです。今日のところの話っていうのは、当たり前みたいに神殿税を集める人がペトロのもとを訪ねてきていますけれども、しかし、これ不思議なことなんです。今までフィリポ・カイサリアの方に旅をなさってて、旅行中なんですから家にはいないんですね。で、私たち自分が旅行するときのことを考えたらいいと思いますけど、自分が旅行中にですね、税金払ってくださいなんて、その旅先に、なんか手紙が届いたり徴税員が押しかけてくるなんてことはほとんどないだろうと思います。大体そういう手紙っていうのは、家に帰ってきてみたら家に届いていたっていうものだろうと思いますが、ここは徴税員がやってきているわけですから、しばらくペトロは家を留守にしていていなかったけれども、しかし、今は帰ってきたようだということが、分かっている。それで徴税をする人がペトロの家を訪ねてきているというのが今日の、発端になっている出来事です。そして、そのペトロから税金を取ろうとしてやってきた人が同時に、あなたの先生はどうなのかと尋ねているというのが、ここの場面の、場面設定と申しましょうか、そういうふうになるだろうと思います。で、さて、ここで神殿税と言われている税金なんですけれど、これ実は金額で言うとです、拍子抜けするくらいに安いんです。当時のお金で言うと、聖書の中のお金で言うと、1年間1人半シェケルっていう金額です。半シェケルっていうのは1シェケルの半分っていう意味ですけど、そんなふうにイスラエルのお金のことを言われたって見当がつかないという方がほとんどでしょうから、うんとざっくり言いますと、 1シェケルって100円足らずなんです。半シェケルはその半分ですから、まあ、せいぜい50円。実際にはもうちょっと安いかもしれません。聖書の後ろの度量衡には重さの単位のシェケルしか出てこないので、お金の金額としては出てこないんですが、1シェケルはまあ、100円というふうに、まあ、仮に置き換えてもいいだろうと思います。半シェケルは50円です。つまり神殿税を取り立てる人がやってきて、ペトロから神殿税を取ろうとする。そしてあなたの先生はそれを納めないのかと言っている。その金額というのはですね、これ金額が高すぎるために払えないというようなことはまず考えられないような、そういう、それ、その程度の額だということになります。で、仮にこの金額が1万とか2万とか取られるのであれば、収入がないため払えませんとか、支払いを猶予してほしいという人も出てくるだろうと思います。ところがこの神殿税のこの税金に限って言えばです、それこそ、小学生だってその気になれば自分のお小遣いで払えるくらいの、それくらいの金額です。シエスやペトロのような大人が払おうと思うけど払えないなんていうふうには、まあ、言うはずがない金額なんです。で、ところがここでは実は払いますって言葉だけ与えてですね、ペトロは追い返しちゃうんですね。払いますとは言ってんだけど、実際にお金を渡さずに追い返している。聖書学者とか聖書の研究者はこういうのを厳密に考えたがるんです。なんでこの時イエス様はたかが50円あるいは100円の神殿税をその場で渡さなかったのか、おそらくこれは、イエス様の一行の財布を預かっていたイスカリオテのユダ、金庫番の役をしたわけですけど、このイスカリオテのユダが不在で一緒にいなかったためにお財布がなかったんだろうなんて説明をつけます。だから払う気はあるんだけど今はお財布がないので、後でお財布持ってる弟子がやってきたら払うからというふうに神殿税を払う意思だけを告げて、実際にはお金を払わないで帰ってもらったんだろうなんて説明がされるんですね。でペトロ自身がここで、確かに、払いますというふうに返事をしているわけです。25節ですね。ペトロは納めますと言ったって書いてあります。でペトロはわずか50円100円のことで波風を立てなくなかったんだろうというふうに、考えることができます。でそうでなくてもです、ペトロの立場からするとイエス様から何度も何度もです、今から自分たちはエルサレムに向かっていくんだ、そこで敵の手に渡されるんだ、十字架につけられて死ぬんだ、でも3日目に復活するんだということを聞かされているわけです。でさっきも申し上げたようにペトロからすると復活のことはともかくとして、その前に起こる十字架に向かっていく一連のことってのは決して起こってほしくないことなんです。そういう意味ではペトロはイエス様がおっしゃっている言葉を素直に受け入れられないんです。わずか50円や100円のことでことが荒立って、これ以上敵が増えてほしくないっていうのがペトロの偽らざる思いです。ですから、今お金はないけれども、とにかく波数は立てないから後で納めるからと言って帰ってもらってるわけですね。でペトロ自身はそれで、イエス様の身の少しでも安全にしようと願ってるわけですが、ところがです、その戸口でのペトロと徴税員のやり取りをシエスが家の奥の方で聞いておられるんですね。そして徴税人を返してペトロが家の中に入ってくると、今度はイエス様の方から、家に入ってきたペトロに論争を仕掛けられるんです。25節です。ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。出し抜けに 家に入ってきたペトロにイエス様が税金とか貢ぎ物の話を始めます。一体こういうものっていうのは誰から取り立てられることになってるんだろうっておっしゃるんですね。おそらくペトロは一瞬なんでイエス様はこんな話を切り出しているのか合点がいかなかっただろうと思います。実はイエス様は50円を惜しんでるんじゃないんです。そうではなくてご自身が何者なのかということをペトロにはっきりと印象付けようと思ってこの話をしておられるんですね。そもそもはですこの今払うとか払わないとか問題になっている神殿税は金額は安いんですけどどういう性格の税金なのかということを知るということがここでのイエス様の言葉の意味を理解する上で大切になります。この神殿税ってどういういきさつで集めることになっているお金なのか、これは出エジプト記の30章11節から16節のところにこの神殿税の集める発端になった出来事が語られています。旧約聖書の144ページです。旧約聖書144ページ、出エジプト記の30章11節、下の段のちょうど段落が変わっているところですが、そこから16節までこの1段落すべてお読みします。出エジプト記30章11節、主はモーセに仰せになった。あなたがイスラエルの人々の人口を調査して彼らを登録させるとき、登録に際して各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いが降りかからぬためである。登録が済んだものはすべて聖女のシェケルで銀半シェケルを主への献納物として支払う。1シェケルは20ゲラにあたる。登録を済ませた20歳以上の男子は主への献納物としてこれを支払う。あなたたちの命をあがなうために主への献納物として支払う銀は半シェケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれ以下支払うことも禁じる。あなたがイスラエルの人々から集めた命の代償金は臨在の幕屋のために用いる。それはイスラエルの人々が主の御前で覚えられるためにあなたたちの命をあがなうためである。これはエルサレムの神殿ができるよりもはるか前です。まだ会見の幕屋とか臨在の幕屋というふうに言われていたテントが神殿のような役割を果たしていた時代に、実は神殿税はそこまで遡るわけです。モーセの時代にですけれども、イスラエルの民で政治に達した男性一人ごとに半シェケルずつを毎年捧げるのだというふうにここに命じられているわけです。で、イスラエルの人口を調査すると言われてますけど、今日で言えばこれ住民代地を毎年新しくしてその国々やその国や町々全体の人口を数え直すようなことです。で、そういうことをするときに命の贖いとして半シェケルを捧げ物として納めよっていうこういう、命令が神様からモーセを通して語られているわけです。神殿税と言われますと税金のように聞こえますけれども、実際にイエス様の時代には税金のような気分でみんな納めていたんでしょうけれども、もともとはこれは一人一人の命が贖われているということへの献金という性格のお金です。で、命の贖いって聞かされるとピンとこないかもしれませんが、贖いってのは別に言えばこれ身代金のことです。私たち一人一人が命を、 その贖いのお金を払って解放してもらうわけですね。私たちが一番多分この贖いということで例を挙げて今日分かりやすいとすれば、東南アジアとかですね、中東とかアフリカで時々日本人の旅行者が人さらいにさらわれるということが起こります。でその時に、その武装勢力が、日本人を在留邦人を連れ去ったなんてニュースがありますけれども、その時に、身代金を払って自由にしてもらうのかどうかということが必ず、話題になるわけです。でそれを払っちゃいけないんだという人もいるんですね。払うと次々にそれに味を占めて他の人の命が危なくなるから絶対払っちゃいけない。だけど もともとが身代金目当ての誘拐であれば、払わない限り解放はしてもらえないし、解放してもらえないとなれば、食費がかかるわけだから、もらえないと分かったらその人殺されちゃうかもしれないと言っていつも大変問題になる。そして実は内緒で高い身代金を払って解放してもらうなんて人もいるわけです。命の贖いっていうのはそういう性格のお金なんですね。で聖書ではですね、面白いことにそれを神様に支払えっていうふうに言うんです。でどうしてかというと、これ私たちは今日ほとんど失っている感覚ですが、私たちはもともと神様に作られたものであって神様に属しているものなんです。で私たちは、そういう感覚をもう今日ほとんどなくしています。私たちはもともと自分で生きている人間だって思っている人がほとんどです。だから人生の主人公は自分自身だって当たり前に思っている。自分が自由に生きるために、命の主人である神様に身代金を支払って自由にしてもらわなきゃいけないなんてほとんど思ってないんです。でもです、改めて言われてやっぱ気がつくんですね。私たちじゃあ自分で生きてるって思ってるかもしれないけど、あなた本当に自分から生まれてきたんですか？あなたは自分でここにいるんだと思ってるからここに存在してるんですか？って言われればですね、そんなことはないわけですね。私たちはいつでも気がついたら生まれさせられて自分の人生のただ中に生かされてるわけです。そういう意味では私たちの命も人生もこれは神様からの贈り物です。私たちの一生もですね、実は私たち自身のもの、神様はそうやって生きていいよって委ねてくださっていますから、私たちは自分の一生、自分の命を自分のもののようにして生きていますけれども、しかし厳密に言うとこの命の時間っていうのはひとときの間神様からお預かりして地上を歩んでいる、そういう性格の時間です。で神殿税っていうのは、あるいは命の贖いっていうのは、私たちが今日生きているこの命をもともと神様からお預かりしているものなんだっていうことを思い返すために、毎年1回神様に献金を捧げする、ってそういう仕方で私たちの命が一体誰のものなのか思い出す、そういうためのものであるわけです。そしてまたそれは神様との関わりの中で生きるのだということを表す、献金捧げ物ですから、実はこれは罪からの贖いという意味も込められているんですね。私たちはその税金なんて言われるとですね、あんまり嬉しい気分になりません。住民税にしろ所得税にしろ早くさっさと払っちゃって、あとはもう気が楽に暮らしたいなんていつも思って暮らしてますけれども、じゃあ神様に向かってですね、神殿税を払ったらもう、ああこれで終わったと、この1年はあとは神様のことなんか抜きにして自分でのびのびと暮らしていけばいいって、そう思ったらいいのかって、そうじゃないわけですね。もともとこの命の贖いっていうお金は、この命が神様からいただいているお預かりしているものなのだっていうことを覚えるための、そういうものですから、それを捧げた後、神様からお預かりしているこの一生を、この命をどう生きるのかということを考えながら私たちは生きていくということになるわけです。そしてそういうふうな性格のお金なので、これ金額によって払えない人が出てきちゃ困るわけです。どんな人だって神様から命を与えられて、神様に支えられて、神様からの預かり物としての一生生きているわけですから、金額が豊かな人は神様からお預かりしているけれども、貧しい人はそうなれないというんじゃ困るわけで、 誰もが支払える金額ということで、非常に安い金額が設定されているわけです。で、これは、そしてまた命のあがないと言われているようにあがないなんですね。神様のものとなって生きていく、そのことを表す献金です。で、さて、そんなふうにです、この献金が神様から命をお預かりして、神様のものとして生きていくんだということを覚えるための献金であるのならば、イエス様は、これ払うべきなのかという問題がやっぱり出てくるんですね。つまりイエス様というのは神様の独り子で神様と等しい方ですから、そういう意味ではですね、私たち人間とは違うところがあるわけです。私たちは、放っておいたら神様から離れてさまよい出してしまいますし、献金を捧げて命をあがなって神様に捧げ物をすることでようやく神様につながって生きていくところがあるわけですが、イエス様は別にそんなあがないの捧げ物なんかしなくたっていつでも神様とつながっておられるわけです。あるいは自分の命の代償、身の代金ですなんて言って神様にお金を払う必要があるか、そんな必要がないわけです。だからイエス様はここでペトロに議論を吹っかけるわけです。イエス様は罪の奴隷じゃない、あがなわれなくてはならない立場の人じゃない。でもペトロは、あなた方の先生は、神殿税を納めるのか納めますって言って帰ってきちゃったわけですね。でイエス様はペトロに向かってお尋ねになるんです。地上の王たちの場合は税金や貢ぎ物っていうのは一体どういう立場の人たちから取ってるんだろうねっていうふうにお尋ねになるわけです。これ地上の王たちは当然自分の血を分けた王子たちから税金なんか取らないわけです。そうじゃなくて自分が支配をしている、家来である臣民からお金税金を取り立てていく。でその例に当てはめて考えるならば、イエス様は神様の独り子なので神様に税金を納める立場にはないわけです。でもちろんこのことは弟子たちがそのこと気がついてなくて、イエス様ただの普通の人だと思っている間はですね、ペトロが当然税金を納めるんだと思っても仕方がない話です。ただフィリポ・カイサリアの旅をしていたときに、ペトロたち弟子たちはですイエス様のことをはっきりと、あなたは神様の独り子ですってもう言ってるんです。だからペトロは分かってるんですね。イエス様が何者なのか、神様の独り子で神様と等しい方だ、ただの預言者とか不思議な奇跡をする人間とか、人間のちょっとこう、力のあるそういう存在で特別な人間だというんじゃなくて、神様につながっている、神様と直につながっている神様の独り子ですっていうふうに告白をして分かっている。だからイエス様はお尋ねになるんです。シモン、あなたどう思うか、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペトロが他の人々からですと答えるとイエスは言われた、では子供たちは納めなくてよいわけだって。王様の子供たちは税金を納めなくていいという特権を持っている。それならば神様の独り子であるイエス様は神様に対して命をあがなうための税金を納める必要はないはずだということをイエス様はここでおっしゃるわけです。そしてそのことを表すかのように、実はイエス様は自分たちの財布から神殿税を納めさせないわけです。自分たちの財布というのはイスカリオテのユダが持っていて、その気になればもちろん100円ぐらいですから、2人で100円ぐらいですからすぐに支払えるようなそういう金額です。しかしイエス様はそんなはしたがね、金額で言えばそうですけれども、それを自分たちの財布から出すんじゃなくって、ペトロにガリレア湖に行ってごらん、今行けばちょうど神殿前に相当する額のお金を手に入れることできるよというふうに言って、ペトロにガリレア湖に行かせるわけです。これ本当は 命の贖いなんですから、どんな人も自分のお金から払うべきなんですね。払ってもらっちゃいけない。でそれがさっきあの、出エジプト記の方にあった豊かな人も、たくさんの税を納めちゃいけないし、貧しい人も、その半シェケルを下回って納めちゃいけないと言われたことの意味です。どんな人も本当は自分の命を神様から買い戻すために、自分の働いたお金でそれを納めなきゃいけないんだっていうのが、この命の贖いの趣旨なんです。でもイエス様は我々二人分はそれやめようっておっしゃるんです。魚が払ってくれるからって、魚釣ればそこで思いがけず手に入るから、それで賄いましょうって言ってるわけです。で最初に申し上げたように、この時家にいたのはペトロとイエス様2人だけです。ですからいわばこれは2人だけの秘密なんですね。おそらく、イエス様がこういうふうにペトロにおっしゃった時、イエス様はいたずらっぽい微笑みを浮かべたんじゃないかなっていうふうに思います。そうやってイエス様は、この私は確かに神様の一人子なんだよ、そういうふうに印象づけてるんです。一人子だからこの私の命の贖いを納める必要は本当はないんだって。そしてまた一人子として自分は全く自由にエルサレムの十字架に向かって歩んでいるんだよということも教えておられるわけです。ペトロはイエス様が十字架に向かって歩まれた、このまさにこのイエス様がお語りになった時には、エルサレムで十字架なんか起こってほしくないと思っていたので分からなかったことだけれども、しかし後々十字架の出来事が起こり、復活の出来事が起こり、そしてイエス様ご自身はいやいや十字架の死に向かって歩んでたんじゃなくて、本当に神様の御心を知る方として、神様の御心に自分から従うんだというつもりでその生涯を終わりに向かって歩んでおられた。そのことを思い返すたんびにです、思い起こすたんびに、この日のです、このガリラヤ湖で釣り糸垂れたら魚が釣れた、その魚が1シェケルの銀貨をなぜか口の中に含んでいた、自分たちはそれによって命の贖いの税金を払ったんだって、そのことを強く思い起こしたに違いないんです。そのペトロの記憶が実は福音書の中に書き留められてるんですね。そうじゃなきゃこの記事ここに出てくるはずがないんです。イエス様とペトロの二人きりの秘密ですから、これこの福音書にこの記事が載るにあたっては、一体誰がこの秘密を暴露したのと言ったら、これペトロ以外に考えられないんですね。ですから、ペトロがですね、私はあの時イエス様と二人だったんだってそういうふうに言って、そのことがこういう形で福音書に、載せられているわけです。そして、そうやってイエス様は、いやいや十字架に向かっていくんじゃないんだよ、本当に神様の独り言として、私は神様の御心に従って与えられたこの道を終わりまで歩むんだよと教えられた。そのことと、もう一つここから聞こえてくることはです、イエス様はそれでいいんです、もともと神様の独り子ですから神殿税を納めなくていいんですけど、ここでペトロまで納めないことになっちゃってるわけですよね。1シェケルの銀貨を2人分として納めなさいって言ってるんですから、シエスの分の神殿税が納められないのはこれは当然だとしても、ペトロの分まで納められてしまうというのはこれは行き過ぎということになるかもしれません。でただ実はこの時代に半シェケルの銀貨ってないんですね。だから必ず2人で1シェケルを納めるしかなかったのです。ですから1シェケルを納めているわけですが、しかしこれはイエス様が神殿税を免除されるということに便乗してペトロまで税金を逃れているということになるんじゃないか。でそれはところが違うんですね。本当だったらペトロが自分の命の贖いとして納めなきゃいけない半シェケルっていうのは 実はイエス様がその身を持って収めてくださってるんです。本当だったらペトロ自身が、私は神様のものです、そう表して自分の命の贖いを、50円でも100円でも定められた額を納めなきゃいけないはずのものがあるわけです。でも実はそのペトロが納めなきゃいけない命の代償というのは50円どころではない、はるかに高額なものによって代わりに支払われているんです。イエス様が十字架におかかりになって、その尊い血潮を流してくださり、肉を裂いてくださった、その出来事によって実はペトロの命の代償というのは支払われている。これは実はペトロだけじゃありません。他の弟子たちもみんなイエス様の十字架の血によってその代償を支払われているんです。そしてその代償を支払わなければ罪の奴隷だ、神様から離れた、罪の支配のもとにあるものだと言って、罪が好きに、神様抜きで生きる人生をその人に、与えても文句言えないとこなんですけれども、しかしそれはイエス様が十字架にかかってくださって払うべき、命の代償が支払われているので、実は弟子たちはそれから自由にされている、罪の支配から解放されて、もう一回神様との親しい交わりを与えられて生きるようにされているんです。弟子たちはそうやって実はイエス様を仲立ちとして神様を礼拝する群れに導き入れられているというのがここに語られていることです。そしてこれは今日のところはペトロとイエス様の二人きりの出来事として起こったことが語られていますけれども、ペトロだけの話ではないわけです。そうなると弟子たちもみんなイエス様の十字架によって命の代償を支払われていますし、あるいはこの聖書の枠を飛び出してここにいる私たちもイエス様が十字架にかかってよみがえってくださっている、その出来事によって確かに私たちの命の代償はどこで支払われているのか、私たちはもう今やですね、自分の分として年間50円の献金を捧げなきゃいけないなんていう、そんな決まりはなくなっているわけです。ですから愛宕町教会でもですね、毎年1月の総会が終わると50円の献金袋が回るなんてことはありません。私たちはみんなですね、その命の代償は支払っていただいているからです。イエス様が私たちに代わって十字架におかかりになった、私たちはそういう命を今日生かされてこの地上を歩むものとされているんです。イエス様が本当は命の代償を捧げなくてもいいお立場なのに、私たち人間のために十字架にかかってくださった、これは全く実はイエス様にとっては義務じゃなくて、神様の御心にかなうようにご自身から歩んでくださっている、そういう歩みなんです。そしてイエス様が、私とあなたセットで1シェケル捧げるから大丈夫、あなたは捧げなくていいよって言ってくださっている。ペトロがそう言われているのと同じように、ここにいる私たちもそうなんです。私たちは自分一人で自分の力でこの人生生きていかなきゃいけないんじゃないんですね。あるいは自分の力で正しくこの人生を生きていかなきゃいけないのではないんです。私たちは過ちやすいし、始終失敗を犯す、そういう意味では本当は50円なんて言わないで責任を全部問われなきゃいけないような、そういう、高い代償を支払っても払い切れるかどうか分かんないような、そういう人生を歩んでいるものですけれども、そういう私たちが実はイエス様によって命の代償を支払われてこの地上を生きるものとされているんです。私たちが繰り返し繰り返し礼拝を捧げるのは、そういうイエス様が確かにこの私と一緒であったということを忘れないようにするためです。今日はここではイエス様が魚の口から得た1シェケルの銀貨でペトロの神殿税を賄ってくださっていますけど、これは銀貨1枚の話ではなくて、イエス様ご自身の命の話がここには語られているんですね。イエス様がご自分の命を持って、あなたの命の 滅びなきゃいけないところを支払うから、だからあなたは本当に自由なものとして生きていいのだよ。私たちはそういうイエス様の言葉を聞かされながら、この地上の生活を今たどるものとされているということを覚えたいのです。そして私たちが地上の生活を終えるときにも、そこにもイエス様がいてくださって、そして私たちが本当に死の苦しみや辛さを自分の身の上のこととしてしみじみ感じるときにも、ああイエス様ここにもいてくださるな、そう思いながら、実はこの地上の命を持ち運ばれ、そして眠りについたときには、ああ神様あなた確かにこの私をあなたの御前に持ち運んでくださっていましたという、そういう永遠の命によみがえる道が今私たちには覚えられていることを覚えたいのです。あなたと私はこの贖いによって今や一つとされている。あなたの命は私が支払った、そのもとにあるんだとイエス様がおっしゃってくださっている、その御言葉に励まされながら、私たちはこの地上の生活をなお歩んでいくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちが始終心に良くないことを思いはかり、あなたから離れてさまよいらして、自分本位の人生を歩み、そしてまた自分本位であるために隣人とも本当には和らぐことができず、また信頼することができず、孤独につらい中で生きるようになってしまっている姿を深く哀れまれて、そのような惨めな人生に終止符を打たせるために一人をこの地上に送りくださいました。主イエスが私たちのために十字架にかかってくださり、私たちが支払うべき罪の代価をすべて支払ってくださり、そして主を信じて主と共に生きる新しい自由な命を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか主が誠に私たちを愛して、伸びやかにまた慰めに満ちた生活を生きるように私たちを導いてくださっていることを覚えて、それにふさわしく私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは自分本位に生きてしまうことが当たり前ですので、ともすると自分の思い通りに生きられなくなる死の出来事を最も恐れ、それが最後のことであるかのように考えてしまいがちですが、あなたは深く私たちを憐れみ愛し、そしてあなたと共にある永遠の命に生きるように私たちを導こうとしてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが誰もいないところで密かにペトロに語りかけ、慰めを与え、そしてまた本当に神様に従って喜んで伸びやかに歩んでいかれた、そのイエス様の姿を私たちにもお示しくださいますように、私たちもまたそのような主に導かれているものとして与えられているこの命を精一杯歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊を私たちに送って、聖書の御言葉と私たちと近しく結びつけてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただいて賛美歌520番を歌いたい。